成年後見トラブル実話、診断書を偽造したのは誰、後見利用促進法の煽りを受け社会から抹殺されそうになった90歳男性。医師の診断書は成年後見制度を利用する際の必要書類です。なぜなら診断書にあるように本人は判断能力が不十分で銀行との取引ができないから後見人をつけてほしいという具合に診断書を根拠にして家庭裁判所に申し立てをすることになっているからです。医師の診断書を受け取った裁判所はそれを有力な証拠として採用し、後見、補佐、補助、非該当の判断をします。その診断書成年後見制度用をめぐる重大な事件の報道がありました。東京都港区の職員が医師が書いた成年後見制度用の診断書を偽造し家庭裁判所に提出しました。その結果90歳の区民男性に成年後見人がついてしまいました。しかしその後の詳しい検査で本人の状態は後見人が必要なほど悪くないという結果が出ました。それによってこの人に後見人をつけてほしいという港区からの申し立てそのものが家庭裁判所により却下されるという事件がありました。港区のせいで父親を成年非後見人にされたことに抗議し続け1年近く嫌な思いをした男性の娘さん60代は2025年2月1日東京地検特捜部と警視庁に有印私文書偽造同行使の罪にあたるとして港区の職員らを刑事告発しました。本件の資料を見るとある精神科医が書いた診断書の内容が修正されています。具体的には補佐相当のチェックが二重線で消されて医師名の訂正印が押され後見相当にチェックし直されています。しかしこの診断書を書いた医師は自分は修正していない旨を書面にて提出しています。では誰が診断書を偽造したのでしょうか。医師以外に診断書を触る立場にあったのは病院の職員か診断書を書くよう依頼した港区の職員のいずれかに絞られます。娘さんは病院に診断書偽造の調査を依頼しました。これに対し病院は職員は偽造していないと院長名の書面で回答しました。以上の事実をもとに消去法で考えると犯人は港区職員となります。病院の記録を見ると医師が診断書を書いたら区にファックスで送るようにと港区職員が病院に要請しています。このことから実はファックスを受け取った港区が補佐相当より後見相当の方が何かと都合が良いので後見相当に書き直すよう病院側に依頼し病院職員はそのことを医師に言わず常備している医師のハンコを使って偽造して港区に渡したと推測されます。告発状にも医師のハンコを触る立場にあった病院の事務長と係長、偽造するよう教唆したであろう港区の福祉課の係長の3名が告発の対象者となっています。診断書を偽造する動機は何だったのでしょう。告発状によれば港区の動機は成年後見制度の利用件数を増やすことであろうと記載されています。 2016年（平成28年）に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されました。これは成年後見制度を生業にする弁護士や司法書士からの陳情を受けた国会議員が法案を提出し制定されたものです。この法律の主な目的は、市区町村長による後見開始の申し立て件数を増やすことです。告発状には、本人の状態が後見程度に重くないと自治体が介入する理由が弱くなってしまうので、補佐から後見に変更するよう指示、強査したと記載されています。病院が偽造に協力した動機は、患者を送り込んでくれる自治体には逆らいづらいという力関係があったと記載されています。港区は男性を遠く埼玉県の精神病院に区長名で保護入院させ、その間に医師に診断書を書くよう求め、さらに偽造し、後見人をつけるよう家庭裁判所に申し立てをしていたことも書かれています。その過程で区は娘さん告発者に父親に後見人をつけようと思うがこれに同意するかしないかを求めました。娘さんは父親に会ってみないと何とも言えないので居場所を教えてほしいと依頼しましたが、港区は頑なに居場所を教えませんでした。仕方なく娘さんは、港区内の高齢者施設をしらみつぶしに当たりましたが、父親は見つかりません。もしかしたら病院かもしれないと考え、100軒近くの病院に電話し、ようやく居場所を突き止めました。夫や知人と病院を訪ね、すったもんだの末、なんとか父親を奪還したという経緯も記述されています。本件は、裁判官時代に無罪判決を30件出したことで高名な木谷明氏が弁護士として作成した最後の告発状です。木谷先生は本件について以下のように書いておられます。この犯罪の法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役であって、殺人や強盗殺人のような重罪ではない。しかしながら本件犯罪はこともあろうに国民のためにサービスを提供すべき立場にある行政機関、具体的には東京都港区役所自身が自らの行政実績向上の外観を作出する目的で主導したと思われるものである。それは社会生活に十分耐えうる一人の老人を要成年後見対象者として社会から事実上抹殺しようと図ったことに起因する誠に深刻かつ悪質な事案である。本当にその通りと思わざるを得ません。